黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は稲きびをピックアップしています。お話は JA 黒部の大川翔平さんです。大川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて大川さん、黒部の稲きびっていうと宇奈月の特産品ということで、ずいぶん歴史も深いのかなと思うんですけれど。
はい、そうですね、私もちょっと今年から担当したばっかりということで、ちょっと詳しくは知らないんですけれども、稲きび生産組合の方は昭和62年ぐらいの時にできた組合で、そこからもう30年近く、活動しているような、組合になりますね。
組合化されてからは30年ほどということですけれども、作られている期間ってなるともっともっと古いんでしょうね。
多分その前から作っていたんだと思いますね。相本地区ですとか、内山地区といったところでも栽培されとったっていうような話を聞いたこともありますんで。
最初に始まった時期、正確にはちょっとわからない感じではありますよね。
そうですね、
自生していた可能性もありますもんね。
それはやっぱりあると思いますね。
黒部座ストーリー。実際にこう組合化されてきたっていうことは何かしらきっかけだったり、あるいは生産量が増えたなんていうことがあったりしたのかななんて思うんですけど、いかがですか。
宇奈月町の時に稲きびの方に補助金等も出して、やっぱり生産量増えるように、町を挙げて、取り組みをしていたんだと思いますね。
それがきっかけということですね。実際にはその特産品として今たくさんの量が取れている状況ではあるんでしょうか。
今量自体は大体、1トンほど生産されておりますね。で、農家さんの方も、今10名程度で、生産しているような、状況となっておりますね。
大川さんがご覧になってて、正直数は足りていると思われますか。
やっぱ年々生産量の方法、減ってきておりまして、量的には、足りてないような状況だと思いますね。今は
特産品として売り出すとなるといろんな発想が広がりますもんね。
そうですね。
でも実際にその農家さんが増えてくる可能性とかっていうのはいかがなんですか。
今、やっぱ高齢化とかもありまして、若い方が稲きびに興味を持って作っていただければ、生産者の方も増えてくれるとは思うんですけども、なかなか今の状況ではちょっと難しいような、感じだと思いますね。
最近はなんかこう自然食ブームなんていうのもありますし、雑穀を食べる方っていうのも増えてますけれどもね、注目集まるといいですよね。
そうですね。学校給食とかでも稲きびの方をちょっと使っていただいて、やっぱり若い、子どもさんから食べていただいて、稲きびを知ってもらって、好きな方がやっぱりまた作ってみたいと思われれば、生産量も増えてくるのかなと、思います。
黒部座ストーリー。さて生産者の方、高齢の方も多いというお話を伺いましたけれども、指導されるにあたって何かこう注意されている点っていうのはありますか。
稲きび、お米のようにやっぱり栽培技術っていうものが、しっかりとちょっと確立してないという部分もありまして、病気になったりとか虫が入ったりとかしたときに、散布できるちょっと農薬とかも限られているっていう面があるんですよ。そういった面がやっぱりちょっと、作っていく上で、難しいのかなっていうふうには感じますね。
困ったなだったり厳しいなとかって思われることってありますか。
そうですね、やっぱり病気とか入って ったり、まあ、虫に、まあ、やられたりとかした時はちょっとやっぱり、まあ、難しいですよね。
じゃあ逆に楽しかったこと嬉しかったことっていうのはどんなことでしょうか。
やっぱり稲きびが収穫されて、まあ、それを、まあ、食べた時っていうのが一番嬉しいですよね。
農家の方たちって収穫の時期なんかにどうですか、ご様子見てらっしゃって嬉しそうですか。
やっぱり取れた時はすごい嬉しそうに皆さんされてますね。
そうですか。手作業がほとんどということなので、何かこう技術的なことだったり相談されることっていうのもあるんですかね。
まあ、やっぱり相談される機会はたくさんあるんですけども、まあ、いつもその圃場巡回って、まあ、稲きびの場合はやってまして、まあ、そこで各、まあ、生産者の、まあ、圃場を、まあ、みんなで回りながら、まあ、ここの圃場はこういうふうに栽培しとるとか、まあ、肥料こういうふうにやっとるよというような話を、まあ、聞きながら、まあ、皆さん毎年、まあ、そこで、まあ、技術を学んできとるというような形になってますね。
生産農家さんがこう一箇所に集まって何かこう話し合いをしたり、あるいはお互いに情報交換するなんていう場は今はあったりするんですか。
情報交換もやっぱりされてますね。まあ、収穫の時だったりとか、まあ、稲きび、まあ、年に1回まあ、総会の方を開いてるんですけども、そういった場でまあ、今年どうやとか良くなっとるよっていうような話をやっぱ皆さんされてますね。
あ、総会があるんですね。
そうですね、毎年、はい。はあ、
それって収穫の後なんですか。
いや、まあ、大体いつも8月の盆過ぎぐらいに、はい。
じゃあどちらかというと今年もここまで頑張ったよねみたいな感じなんですかね。
そうですね、まあ、これからまあ収穫に向けて頑張っていこうみたいな形で、はい。
そうですか。実際に収穫されたものっていうのは皆さんどうされてるんですか。出荷されてるんですよね。
収穫されたものは宇奈月町に食工房というところありまして、はい、まあ、そちらの方に皆さん出しておられますね。
あ、そうですね、はい。じゃあその稲きびが JA さんを通してその県外に行くとかってことではないですね。
あ、そうですね、県外の方にはほとんど行ってないですね。
まあ、量も限られてますもんね、はい。じゃあ稲きびの場合は地元の方がまずは
地元の方中心で。
ああ、そういう意味ではちょっといいですね。わかりました。では来週はですね、生産者の皆様にお話を伺ってみたいと思いますので、大川さん、ご紹介をどうぞよろしくお願いいたします。
はい。
ということで今週お話を伺ったのは JA 黒部営農指導課の大川翔平さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
黒部ザストーリー。今週は黒部の稲きび、その歴史などについて伺いました。綺麗な水と荒瀬と呼ばれる冷たい風が黒部の稲きびを美味しくします。この餅を食べたお婿さんが美味しさのあまりお嫁さんの里に喜んできたことから、この稲きびを婿玉菓子なんて呼ぶそうです。面白いですね。来週もこの稲きびについてまた違った角度からご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。